トーク、エクササイズトーク。
どうしちゃったんですか。
いや、新番組ですか。
あ、そうですね。ちょっと衣替えということで4月からですね。
はい。
題名をまた変えて、引き続きエクササイズに関してトークしようと、そんな気持ちで、まあ心持ちも新たに新入生みたいな。
ちょっと僕も入りを少し意識して。この空気感で言ってみようかなと思って、
ね、ああ、
いいです。トーク、うん、エクササイズトーク。
ちょっとあの、あれだけ、
ね、鼻につきますかね。
鼻につく感じだけどなんか熱は感じない感じ
だけど。熱は感じない
いや、それはそういうことじゃないかな。
ええ、さて、まあ、ちょっと前回も少しあの予告的なことを言いましたけども、
ああ、
今まあ時期、冬なんですけども、冬って言ってももう今日は3月の23日で春なんですが、
うん、
ちょうどですね2週間前に私、うん、旭川国際バーサー、バーサーロペット大会って言って、
はいはい、
まあ、要は距離スキーと言いますか、
うん、
クロスカントリースキーのですね、あの大会がありまして、まあ、長距離スキーなんですけど、
うん、
で、まあ、そこの、その歴史は古いんですけどね、その旭川バーサロペット大会って歴史は古いん
ですけど、うん、国際大会ですね。
そうなんですよね。
国際的に認められてるんだよね、バーサロペット。
そう、で、バーサロペット大会っていう、まあ、略してバーサ大会って言いますけど、
うん、
バーサ大会っていうのは、どこだったかな、北京がまず一つやってるのと、あとどっか、アメリカかどっかでもやってるんですけど、同じ時期にやるんですよね。
確か。
そのバーサの名のついた大会があって、で、日本ではこの旭川でやるんですよ。
うん。
で、まあ、まあ、距離スキーといいますか、ノルディックスキーですね。ノルディックスキーの中の種目の一つにクロスカントリースキーの大会として、まあ、やってて、ここ3年ぐらいはですね、新型コロナウイルスの影響で、ちょっと大会が中止になってて、去年か、ね、昨年からちょっと再開されたんですよね。
はい、
で、今年は特にもう、5類になってからの初めての大会ということで、新型コロナウイルスがね。
うん、
で、それでちょっと私、すごい4年ぶりかな、うん、4年ぶりに参加したんですよ。
はい、
4年ぶり、5年ぶりかな、5年ぶりかもしれないですね。で、まあ、久しぶりにバーサ大会ちょっと出て、まあ、気持ちよく、すごくいい天気だったんですけども、うん、まあ、気持ちよくこうクロスカントリースキー、17キロのコースに出た
ん
ですよ。
うん、
で、私の、エントリーしたクラスが、16歳から59歳っていう、その、まあ、年齢のコース、枠の中にあるコースで、うん、エントリーして。で、その中で、分類が何人参加してるのか分かんないんですけど、47人。全体で460何人参加したとしてましたから、47位で、ゴールしました。
おー、なんか載ってましたよね、新聞のあれに。新聞に載ってましたよ。
載ってました。
新聞の付録にもう一つのこうちっちゃい形の新聞のがあって。傷って2人いたけど息子さんですか。
いや、違いますね。
あ、本当、傷って人ね、また若い人でいたんだよね。
おー、いや、私 の、 家族じゃないんですけど。
あ、そうなんだ。
うん、まあ、47位がいいのか悪いのかともかく、すごくこう気持ちよく滑れた反面ですね。まあ、ちょっと4年ぶり、うん、5年ぶりっていうのもあって、ちょっと疲れた感が出まして。
そうね、
うん。うん、もうなんか、で、ちょっと実はコースも変わったんですよ。
ああ、なるほど。
その去年の再開、新型コロナウイルス明けで再開した去年からコースが変わったんですけども、
うん、
今まではですね、過去のコースはこう起伏に飛んだコースだったんですね。うん、まあ、ほぼ山を登って降りるっていうコースだったんですけども。うん、その去年から再開したコースはですね、どちらかというとフラットなコースで河川敷を滑るみたいな感じだったんですね。今年もそうなんですけども、
うん、
どっちかというとこうあまり起伏がなくて、こう延々とこうフラットなところを、まあ、マラソンのように滑るっていう感じでしたね。
うん、
だから余計その何て言うんですかね、滑りのテクニック的なところは、まあ、求められたのかなと思う。
そうだろうね。
あった。 上り下りのあるコースってどっちかというとこう馬力的なものが求められて、うん、もちろん滑りの要素も強いんですけども、うん、その上る能力だとか逆に坂を下っていくときの転ばないようにするだとか、うん、そのスピード落とさないようにするだとかっていうところが求められるんですけども、フラットなコースって本当にこう滑る能力を求められるんですよね、
うん、
容易に想像つくとは思うんですけど、
うん、
でそのこのフラットなコースに意外に自分は合ってないな、
合ってない
今回
やってみて、やっぱり技術が必要だからかな、
そうな
ん、練習してないんでしょ、とんと、
いや、まあもちろんね、そのそういったスキーをやる、クロスカントリースキーをやる場所も限られてますし、うん、慣れるといえばもう土曜日か日曜日しかないんで、
うん、
まあ本当に冬期間である程度コースが安定してとなると、まあ2月、1月の末から始めて3月の初めぐらいまでしかやれない感じですね、
うん、
それで週1回できるかできないかというレベルだから、今回私5回ぐらいしか練習してない、
あ、
うん、でそれでまあ気づいたんだけど、その滑る技術がちょっと稚拙だなと、下手だなと
改めて
ス
ケーティングですよね、まあ、
え
スケーティングですよね、
スケーティングです、参加したのはフリーの方で、まあ、一応2種類投法のエントリーがありまして、一つはクラシカルっていうエントリーで、まあ、うん、フリー、あ、ごめんなさい、ちょっといい、間違えました、ね、クラシカルじゃなくて全部フリーなんだけど、うん、クラシカルで走ったら滑っても別に構わないとか、
あ、一緒に走るの、
いわゆるオリンピックだとかの競技のようにクラシカルとフリーに分かれてるわけじゃなくて、基本フリーなんですけども、クラシカルで滑っても構わないという状態、
うんうんうん、
今までその山登り山下りのようなコースだと、まあどちらかというと力自慢、あとはまあ滑走アルペンスキーのようにこう 滑り下るっていう、そういった技術だけでまあなんとか済んでたのが、うん、まあ、本当にスケートのようにですね、うまくこう、うん、無駄なく滑っていくっていうことが求められて、ね、あ、案外これ下手くそだなというのに気づかされました、
うん、
でまあそう思ってですね、ちょっと今回もう少しその滑るっていう、まあ、要はスケーティングで滑るっていうことですね、スケートもそうなんでしょうけども、その平地をこう滑走するということを少し考えてみたいなと思いまして、うん、
あ、なるほど、
うん、
ちょうどね、僕もアルペンスキーの方なんだけど、
はい、
技術に関してバイオメカ的にっていうかな、まあ、北見光大の先生が書いた本、うん、結構売れてるみたいなと、その本をちょうど読んでまして、そのアルペンとねノルディックの違いみたいなのも話できたらいいなと。
でまあ僕がそのそもそもこのクロスカントリー始めたっていうのは別に学生の頃からやってたわけでもなんでもなくて、
うん、
もう本当に45過ぎてからですね、45歳を過ぎてから冬場にトレーニングできないんだろうかって思ってたんですよ、うん、でまあ実際僕は普段はその夏場って言いますか、夏季はこうマラソンランニングの方を主戦場としてやってたんで、
戦場なんだね、
まあ大した何の成果も上げてはいないんですけど
主戦場、
僕の中では主戦場と思って
た、ね、ちょっとびっくりしまし
たけど、そこまでいるんだみたいな、でも僕の中ではもう僕なりの主戦場が、
まあ、なるほど、みんな僕なりのあるからね、
そうなんですね、でまあ、だからこう冬場も走ってる人を 見てね、僕も何回か 1,2 回冬場もランニングしてみたんですよ、
あ、
そうするとですね、ちょっとまあこう言っちゃなんですけど、うんざりっていうんですかね
何がうんざ
り、まあ、一つはまず走りづらい、
まあそうですよ
ね、雪道があったり滑ったりだとか、でそれ用の冬用の靴なんで重いし、
どうせ滑るなら好きで滑っちゃえみたいな、
いやもうちょっと短絡的だなまずそのなぜ冬場ランニングしないのかの話からしたい
そっか、ちょっと飛びすぎましたね、
そうですね、だからまずその走ってる場所が環境が良くないと、自分の靴も含めて、
うん、
それから走り終わった後汗かいてるけど、
あ、
家にたどり着くまでに寒くなる、
寒いね、
もう暑くなって冷えてすごく不快な思いする、
うん、
だからそのよくはその外で冬場雪のあるところランニングしてるやついるなとずっと思ってて、実際やってみたらやっぱりいいことねえやと思って、
うんうん、
それでまず冬走ることやめたんですよ、
うん、
でもやっぱりこう冬場に何か有酸素的なエアロビクス的なものをやっぱりやっておきたいなと思いまして、うん、夏場のために、それで思ったのがクロスカントリーで、ちょうどあの自分の友人がクロスカントリースキーやってた人がいて、ちょっと遠目で見たことがあって、うん、なんか、うん、あのクロスカントリーってあの心肺機能高めそうだななんて思ってたのがずっとあったんですけども、うん、まあ、それでちょっとエイヤーと思い切ってあのスキーの板も買って、まあ、そのものを用意してですね、
うん、
クロスカントリースキー始めたっていうのがあって、全然その基本が知らないんですよ、
うん、
で子供の時に、まあ、あの要はスキー教室だとかスキー遠足だとかある時に、まあ、普通のアルペンスキーなんですけども、
うん、
山の場所に行くまでにですね、うん、まあ、自分でこうスケーティングしながら、あの地面を走りな滑りながらですね、その山の頃まで移動したとかっていう経験があるんで、うん、全くそのいわゆるスケーティング的な走法でですね、スキーをしたことがないわけじゃなかったんで、まあそんな子供の時の感覚でやってみてたんですけど、ずっと、
うん、
あとは YouTube でちょっと滑り方を学んだりだとかその見ながらやってたっていう感じなんですね。だからこうなんて言うんですか、完全に独学というか、まあきちんとしたものを身につけてはいないんですよね、
うん、
で自分の前を滑ってた人が自分あのいろんなその距離の3種類 の距離でエントリーしてて、一斉スタート、ある程度の一斉スタートなんで、いろんなその距離の人たちとこう混合で滑る形なんですよ、大会が、
うん、
ただ具体的に言うと私が17キロでエントリーしてるんですけども、34キロの組の人もいれば51キロの組の人も一緒にこう滑ってるんですよね、
うん、
だから51キロの人っていうのは自分が滑ってるコースを3周するんですよ。
ああ、
うん、ということはそれだけこう体力が、ね、自分よりもこう温存しながら滑んなきゃいけないはずなんだけど、
うん、
僕よりも速いんですよね、その51キロゼッケンで分かるんですけども、うん、51キロの人が誰かっていうのはね、自分の前にいる51キロコースで走ってる人、51キロでエントリーしてる人は自分よりも速いペースでずっと滑ってるんですよ、
うん、
これって僕より長い距離でこの僕より速いペースで51キロ回りきれるんだと思うと、いかに自分が非効率的な滑り方をしてるんだなっていうふうに痛切に感じたんですね、
あれでもワックスの違いとかもあるんですかね。
もちろん、
うん、
選択やっぱりクラシカルスキーもそうだし、このフリースキーもそうなんですけども、まず滑んないと意味がないんですね、
うん、
だからそのワックスって温度の影響を非常に受けるんで、温度によってワックスをこう、塗り分ける、あるいは雪質によってワックスを塗り分けるということをしなきゃいけないんで、うん、まあ、普通 の, そのオリンピックだとかの大会になれば当然それ専用のワックスマンがいるわけなんですけど、
うん、
まあ、それだけワックス板が滑るっていうことは重要な要素になります、
うん、
プラスクラシカルって言って、そのいわゆるあの歩くスキー的に左右の板をですね、交互にこう前へこう伸ばして滑っていくタイプのスキーなんかは、滑るだけじゃなくてグリップ、滑んない場所も塗らなきゃいけないんですよね、うん、ワックスで。これはグリップワックスって言うんですけども、まあ、ちょうどその足がついている、金具がついている真下のところがグリップになってて、そこを挟むように滑るワックス、スライディングワックスが前後についてるんですね、
うん、
グリップして反対側の足の方でスライドさせて滑っていくっていうのが、まあ、クラシカルワックス、うん、クラシカルの競技なんですけども、まあ、それだけそのワックスの影響っていうのは大きいんですが、
うん、
まあ、そんなことよりも何よりもやっぱり自分の滑る技術、
うんうん、
そこの拙さに痛切に感じたっていう感じですね。
まあ、芸人ならね、滑らない方がいいんだけど。
芸人ならね。
言わなきゃよかった。
まあ、そんなことでですね、はい、ちょっと悔しい思いというか、まあ、ランニングの時もオタクにこう走り方、ランニングフォームを指摘されて、ちょっと気づいたこともあって、はいはい、
うん、
ちょっと今回、スキー、でクロスカントリースキーに関して滑るっていうことを推進するっていうことをもうちょっと深く取り上げて来年にこう生かしていきたいなって思ってます。
なるほど。じゃあその辺ちょっと、はい、次回以降また聞かせてください。
わかりました。
はい。
じゃあまた、トークエクササイズトークをよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。